もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは今日のご相談なんですが、どんなようなご相談ですか？は
い、主人が、うん、投資詐欺に遭ってしまって。
投資詐欺。うん、
はい。で、その時の行動とかが、うん、いわゆる認知症の始まりとか、うん、あとギャンブル依存症と同じようなそういう状態なのではないかと思いまして、
はい、
はい、だから病気なのかなと思って、その辺をちょっとお聞きしたいんですが、
わ、はい、かりました。
もし病気じゃないとしたら、ちょっと今後もなんか主人はまたやりそうな、やりそうっていうか、また引っかかりそうな気がしますので、どうしていったらいいのかお聞きしたいんですけれど、
はい、まずはご病気なんだろうかということと、はい、まあ、今後どうしたらいいかということですね。うん、
はい、
今おいくつでいらっしゃるんですか？
68歳です。
うん、それはご主人様が？
あ、2人とも68歳です。
68歳なんですね。
はい、
お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、娘と息子がいます。
うん、お二人とももう独立してらっしゃるのかしら？
はい、そうです。
うん、そうすると今一緒に住んでらっしゃるのはお二人？
はい、二人暮らしです。
あ、そうですか、わかりました。それでその詐欺っておっしゃいましたけれども、
はい、
どんな経過だったんですか？
はい、8ヶ月ぐらい前から投資を始めまして、
うん、
私には内緒で、
うん、
ローン会社などから借金をして、
うん、
でそのお金で投資をしていたようで、
あ、
でとうとう借金が200万円以上になってしまって、
うん、
でまあ、どうしようもなくなったような状態になって、4ヶ月ぐらい前にやっと私に打ち明けたんです。
うん、分かったんだね。ということ
は、はい、
8ヶ月前から投資をしてたようで、
4
ヶ月前に分かったっていうことは、わずか4ヶ月で200万飛んじゃったってこと？
はい、そうですね、はい、
うん、それは
200万以上だと思います。
そうですか。
その辺も主人ちょっとはっきり覚えてないみたいで、
でその、いわゆる詐欺ってっていうのだけれども、その、
はい、
旦那さんが自分で例えばネットとかで探してこれにやってみようと思ってやったって感じなのか？
はい、そうみたいです。それでこの詐欺に遭うっていうのも、
うん、
主人今回初めてではなくて、2回目なんですね。
そうなんですか。それは、
はい、もう
どれぐらい前に？
20年ぐらい前に一度ありまして、
うん、
それでもう二度とそういうことはやらないと、詐欺とかなんかうまい話っていうんですかね、
うんうんうん、
そういう話にはもう乗らないって約束をして、たびたび私も確認するんですよね。主人がスマホ見てると、
うん、
なんかやってるんじゃないの、
危ないな
って大丈夫って聞くと、うんうんうん、もうやってないって言って、もうその時はすごい怒るんですよね、すごい勢いで。
うん、そうね、
はい、
でもその状況がね、冒頭のお話だと、まあ、認知症の始まりなのか、それから、いわゆる依存症なのかっていうお話だったけれども、はい、まあ、この件については、はい、今日お答えいただく先生に後でね、詳しくお話しいただけると思うけど、認知症なのかっていうのは、はい、他のところでも疑うようなところがあるんですか？例えばね、
はい、
朝ごはん食べたばっかりなのにね、
はい、
今日俺飯食ったっけっていうとかね、そういうこと。
それはないですね。
ないね。
そこまでは、はい、
うん、それであんた誰だっけっていうのもないでしょう。
そうですね。
うん、そうするといわゆる普通の認知症じゃないっていうような他の感じはないわけね。
そこまではいかないんですけれども、
うんうん、
あまり人の話を聞いてないとか、
うん、
なんかよく覚えてないとか、うん、そういう感じと、あとすぐ怒るっていうことですね。その辺がちょっと、
ね、
はい、
でもその怒りっぽいっていうのはずっと怒りっぽいの、それとも怒りっぽい時と穏やかとか普通な時とかあるんですか？
そうですね、ありますね。やっぱり何かのきっかけがあるとすぐ起こるって感じですね。うんうん、
それはその一日の中でとかじゃなくて、もうちょっと長いスパンで？
あ、そうですね、はい、
ね、そういうことね。
そうです、はい、
うん、ここ 2,3 年は穏やかだったけど、はい、なんかやってるなと思うと怒りっぽくなってるみたいなイメージなのかしらね。
あ、そうですね、やっぱりそういうことを問いただすっていうか、そういうことを聞くと、
うん、
起こるってことですね。
うん、まあね、すね、はい、に傷があるからね、今ね、
も
うそこを問いただされようとするとそれは起こるんだろうけれどもね。
そうですね、うん、
そう、
はい、
うんうんうん、 まあそんなことも
ある。ものを隠して、うん、隠してというか嘘を言って、うん、隠してで怒ってやってるっていうのがなんかちょっと普通の精神状態じゃないような気がして。
なるほどね、はい。で、あとはじゃあ依存症ね、ギャンブル依存症っておっしゃってたけど、
はい、
依存症なんじゃないかっていうところ、例えば他にもやるんですか、なんか。いわゆる今回は投資詐欺だったけど、あの、お馬さん好きとかさ、
パチンコ行くとか。一切やらないです。
一切やらないのね。
はい。
うん、
だけど、なんかギャンブル依存症とかいうのをよく聞くと、そのお金を、返すためにまた借りるみたいなこと聞くので、まさしくその通りだなと思うんですけれど。あ、
今回のがね。
はい。
じゃあその
返すためにっていうのもあるんです。投資して、で、ダメで、で、また借りてまで投資をして、で、その時の気持ちっていうのが、なんか、儲かるっていうか、その、もらえれば、お金をもらえれば、そのお金で、返せるからっていうことを、本人も言うものですから、はい。
いわゆる、こう、自転車操業みたいになったんだね。
そうですね。
これが次当たれば返せるからっていう。
そうなんです、まさにそんな感じだったようで。はい。
ちなみにご主人様は、いわゆる精神科の先生とかに今までかかったことはあるんですか？
あります。
あるのね。それはなんで？
気分変調障害という、まあ、いわゆるうつ病としてかかったんですけど、今現在は、その薬というよりは、ただ寝る前の薬をもらってるようですけど、その気分変調障害の方は別にそんなには、今のところどうって言われはなくて。
ということは、はい、今も通院中？
そうです、はい。
ということは、そのいわゆる主治医の先生ね、主治医の先生に、今回の一連の、その詐欺騒ぎですよ、は、ご報告済み？
そうなんです。聞きましたら、それは両方ともそうではなくて、ただの自分の性格ではないかと言われてしまって、で、私としてはちょっと納得がいかなかったもんですから、今回の電話させていただいたんですけど。
そうなんですね。
はい。
じゃあ主治医の先生に聞いたら、これは性格だよと、別に病気というわけじゃないよっていう話だったんだけど、はい、あなた様からすると、はい、いや、病気じゃないかっていう、
ね、
感じがあるということですよね。はい、じゃあ先生にお聞きしてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは精神科医の和田秀樹さんです。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
あ、どうも。
あ、もしもし。
はい、精神科医の和田秀樹と申します。
はい、すいません、よろしくお願いします。
まあ、気分変調障害って言われるものは、昔はほらうつ病ほどじゃないけども、気分がちょっと落ち込んじゃって意欲がないみたいなね、人につける抑うつ神経症とかって言われてたのを今気分変調症って呼ぶんですけども、ただちょっと思ったのは、気分変調症と言われるものの中にたまにね、ずっとこううつっぽいじゃなくて、ちょっとこうたまに気分が大きくなっちゃう、つまりいわゆる気分の波って世間が言うんだけども、躁うつ病とかね、まあ、正式には双極性障害って言われる病気は、うつの時はもうがっちり落ち込んじゃって何にもできなくなるんだけども、躁状態の時は、まあ躁状態って言われるようになっちゃったら、もう借金をしまくるとか、月に何百万も買い物をしちゃうとか、まあそういうかなり気分が大きくなるんだけど、軽い躁状態なんかの場合だと、ちょっとなんか俺乗ってるよ最近とか、今やってることってきっとうまくいくんだって思い込んじゃうみたいなとこがあって、それの、まあ、軽い、つまり気分変調症なんだけども、ちょっと気分が大きくなる時もあるみたいな波がある人の場合ね、そういう時期にたまたま投資の話とかが当たっちゃうと、何やってもうまくいくと思っちゃうのね。だから今俺は乗ってるから、もうちょっとこの投資話やったら絶対儲かる、みたいに思っちゃうっていうことはあり得るんですね。だからその気分変調症が、いわゆる気分変調症ってのは原則的には躁状態にはならないし、気分が大きくなったりしないものなんだけども、実際には気分変調症の中に、ものすごく軽い、まあものすごく軽いでもないな、まあ軽いぐらいの躁うつの波、みたいなのがある人はいることは確かなんですよ。だからそういうのがまず一つあり得るかなと思って聞いてたんですけどもね、 このあたりは、やっぱり周りで見てる人でないと気がつかないことがあるのね。つまり、はい、躁うつ病とか双極性障害って言われるもんだったら、躁の時の激しい行動とね、うつの時のめっきりとした落ち込み方との差が大きいから、はい、周りの人間もみんな気がつくんだけど、
はい、
あのこの気分変調症レベルのちょっとした気分の波だった場合は、
はい、
ご家族が気をつけておかないと、ちょっと今気が大きくなってるとか、
はい、
今ものすごく元気がないとかっていうことの差が世間的に見るとそんなにおかしな状態じゃないから、
はい、あ、そうですね、う
ん、だから家族がちゃんと見てないと気がつかないってことはあると思います。
あ、はい、
それが一つね、
はい、
それから認知症に関しては、
はい、
まあ、さっきの話を聞いてる限り、絶対に認知症でないというわけではないんだけども、まあおそらくはそれはほぼない。
あ、
ただ、
はい、
ただなんですけど、
はい、
ちょっと話を聞いてると60代ですよね、
はい、そうです、はい、
ちょっとね、60代ってなってくると、脳の中で前頭葉と言われるね、
はい、
ものを考えたりさ、
はい、
意欲を出したり感情のコントロールをしたりさ、する人間性を司る場所があるんだけども、
はい、
その前頭葉という場所がやっぱり50代、はい、60代でだんだん縮んできたりするのね、
はい、
そうすると判断力が悪くなるとかね、
はい、
あと感情のコントロールが悪くなるとかさ、そういうことがあって、
はい、
前と比べて怒りっぽくなっていることとかね、
はい、
それとかやっぱり今回の件もはっきり言えば判断力が若い頃と比べて落ちてる可能性はあるので、騙されやすくなってるっていう可能性があるのね、
はい、
だから認知症ではないけどもだんだん脳が衰えてきている、
はい、
で残念なことに脳が衰えているのを放っておくと認知症になる人もいるから、
はい、
そういう意味ではまず2つやっぱり大事なことがあって、
はい、
1つは判断力が衰えているんだから、
はい、
そんなに自由にお金を使わせないとかさ、
はい、
やっぱり周りがチェックすると、で、はい、奥様だけでやると結構そのこのご主人が、まあ、感情のコントロールも悪くなってるみたいだから、
はい、
あの激情しちゃったり余計、まあ、逆効果になることがあるから息子さんとか娘さんとちゃんと組んでさ、
はい、
協力してねっていう体制を組めるといいと思いますよ。
はい、わかりました、はい、
だからそういう形でね、まあ、
はい、
認知症まではいかないけどちょっと脳の老化も始まってるみたいだし、
あ、はい、
ひょっとしたら気分変調症でたまに気が大きくなる時があるのかもしれないし、
はい、
ちょっとご家族の協力を得ながらね、
はい、
きちんとやっぱチェックをした方がいいと思いますよ。
あ、はい、わかりました。
はい、しっかりねご家族として、まあ、見張ってろってことですね。
うん、はい、
で先ほどほらご主人がネットとかで検索してやってるかもっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
ネットって一回キーワード入れると、あ、この人こういうの好きなんだねって、はい、同じ情報がどさどさ来るんですよ。
そうですね、はい、ね、
それでそういうことをやっていると向こうからすると、あ、この人お金出すねっていうことで、いわゆるカモリストね、カモ
ネギ、ね、
カモになっちゃってるって可能性もあるから、
はい、
まあ、管理をなさるときにはご主人様のいわゆるその外につながるネット
で、
つながる窓口、そこをまあ徹底的に見張るっていうことがね、大切かもしれませんね、
はい、わかりました、うん、
じゃあ、気を引き締めて、
はい、
ね、
はい、やってください。はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、では失礼いたします。
はい、失礼します。